ではお読みいたします。しかし11人の弟子たちはガリラヤに行ってイエスの指示された山に登った。そしてイエスにお会いした時、彼らは礼拝した。しかしある者は疑った。イエスは近づいてきて彼らにこう言われた。私には天においても地においても一切の権威が与えられています。それゆえあなた方は言ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。そして父子聖霊の御名によってバプテスマを授け、また私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。キリストの弟子となり弟子とするというテーマで神の御声を共に聞きたいと願います。皆さん改めておはようございます。
おはようございます。
3月に入りました。今日もですね、神様が一緒に名を呼んで招いていただいて、幼子から年を重ねた神の家族みんなのこの礼拝をですね、捧げられる恵みを本当に感謝いたします。礼拝はですね、生ける神様とお出会いする時ですよね。この聖なる宮、一人は聖の宮神殿と言われていますから、その皆が共に集まって賛美を捧げ祈りを捧げるだけでもですね、主の本当に自由しい臨在をね感じておられるんではないでしょうか。まさにライブですよね。礼拝はこの場にいなければ預かれない恵みがあるんですね。父子聖霊なる三位一体の主とお出会いする時、そして私たちのずれたその歩みをリセットするチューニングして、また神様に力をいただいて励ましいただいて互いを使わしていく、それも礼拝であります。先週はですね、エペソ4章から神が願える健全な教会とは何かということをですね、この土台となるエピソ4章から改めてですね確認をした時でした。特にですね、信仰の一致とはイエス様なしには、イエス様の十字架と復活なしには生きていけないんだ、自分は通りに至らないんだ、愚かなものなんだという自覚による一致ということを教えられたと思います。信仰の一致とはそういう意味での一致ですよね。意見の一致、価値観の一致、一枚はというよりも、あ、自分は本当に愚かだ、神様がいなければ生きていけないという自覚における一致であることを教えられました。だからイエス様にそれぞれが向かっていくこと、そのことを教えられ、御言葉を握り使わされた、いかがだったでしょうか、ね、神様との関係がねさらに深まったでしょうか。私たちはですね、神様との関係を深めていくというこの関係性において祈りをし、御言葉を読むわけですね。今日も御言葉を聞いています。まっすぐに御言葉が語られなければ、私たちはまっすぐに応答できないのも事実ですよね。最近ですね、そういう教会が減ってきているということをですね、よく聞きます。子供が減ってきて教会役がなくなっているということも、ね、それはとどまるところを知らないということも聞きます。本当に終末の時代だなということを改めて思いますが、ですから私たちは、ね、改めて御言葉をまっすぐに聞いて、そしてそれを深く学んで、そしてそれを生活に適応していくものでありたいと思うんですね。まさに今申し上げたこと、それが今日のテーマの弟子なんですよね。今日はですね、このキリストの弟子ということをですね、もう一度深く神様からね健全で受け取り直して、それに応答していきたいと願います。今日のこのところはいわゆる大宣教命令、グレートコミッションというね、かっこいいこう名前がつきますよね。意味のところですね。皆さんどうですか。ここはね、マタイのね最後ですよ。でマタイの最初は主は共にいる、その名をインマヌエルと呼ばれるっていうので始まりますよね。でここも同じですね、あなたと共にいる、インマヌエルで始まり、インマヌエルで終わるのがマタイの福音書です。で今もそうです、主は共におられるんですよね、聖霊となって、そして神様はあなたが弟子となるように、そして弟子として成長するようにというのが願いだと。もうこのところだけではなくて、聖書の至るところでそのことを言われています。そのことをね覚えながら、その真を受け取って、その主に応答していきたいと願います。まず16節見てください。では皆さん、こう16、17読みましょう。では3、はい、 しかし11人の弟子たちは外来に行ってイエスの指示された山に登った。そしてイエスにお会いした時彼らは礼拝した。しかしある者は疑った。はい、そうですね。ここにですね、イエス様ありのまんま受け入れてくださるってことが分かります。ここで12人ではなくて11人ですよね。1人ですね、悔い改めの機会をね、本当に生かせなかったイスカリオテというユダがいないんです。11人ですね。もう目の前に復活の栄光の体に描いたイエス様がおられるんですよ。皆さん、皆さんが弟子たちの立場だとしてくださいね。どうですか？もうワクワクですか？もうベタベタですか？今もうイエス様にベタベタこうね、なんかこう堂々さんみたいにベタベタを触ってね、そんな人もいるかもしれませんよね。まあ、この者が素直な信仰だったらね、多分ペテロはそうだったかもしれませんね。もう抱きすぎて離れなかったりですね、まあ、書いてませんけどね。でもね、あるものは疑ったって書いてあるんですよ。皆さんどうですか？これは目の前に復活されたイエス様がおられるってことは、もう紛れもないこれは事実ですから、復活されたってことは疑う人はいなかったと思うんですよ。じゃあこれ何疑ったんでしょうかね。つまりね、彼らはイエス様を裏切ったわけですよね。今度は自分が殺されると思って閉じこもっていた、そういう人ですよね。で、元の仕事に戻っていたような人ですよね。あ、裏切ってしまった、自分はなんてね、本当に二枚舌なんだとかね、言ったことができないとかね、まあ、がっかりしていた、そういう人だったわけですね。だからこの疑いというのは、目の前にイエス様がおられるということではなくて、それを疑ったのではなくて、こんな自分がね、変えられるんだろうか、こんな自分がイエス様と一緒にねいてね、大丈夫なのかとかね、まあ、これから、まあ、グレートコミッション、その選挙命令を担うものとしてそれをやっていけるんだろうかという意味が深まった疑いでしょう。あのまさにペテロがですね、あの水辺をすぐ歩いて溺れたような、ね、イエス様ならばできるっていう全幅の信頼がなかった、まさにそういう意味での疑ったというでしょうね。またこういうふうなことが書いてあるのも正直ですよね。もうここはもうね、復活のイエス様と出会ったんだから、別に疑ったものをちょっとのけてもいいじゃないかね、書かなくてもいいじゃないかと思うじゃないですかね。でもこれが聖書ですよね。隠したいことは私たちは書かないでしょう、多分後世に残すならばね。でもこういうことをちゃんと書いてあるんですよね。非常に常識、つまり根っから疑り深い存在であることを示しているわけです。イエス様に従いたい、でもついていきたいという思いがあるけれども、従いきれない弱さ、周りが気になり目が他のものに向いてしまう心が同居しているという状態、これを疑いと言いますね。私もそういう心があるんではないでしょうか。でもイエス様はそういう不完全さを全部百も承知で、私を丸ごと受け入れて派遣されるんですよ、ね、イエス様とはそういう方です、ね、あなたが能力あって屈強だし、ね、言ったことを必ず守るからというね、ので信頼されたんじゃないんですよ。そういう既に備えた能力ではなくて、既に備えた性質ではなくて、私についていきたいと思うかどうか、ね、応答するかどうかなんですよ。本当に失敗を連続して繰り返しても、そんなものを100も承知、私にそれでもついてくるかという、そこを見られるんですよね。つまり応答なんです。信仰と皆さん応答です。皆さん、じゃあ資格ありますか？皆さん、私はそう言われたらもう大きくうなずきます。資格あります、ね、失敗する回数が多かったらダメではないんです。失敗しても失敗してもね、神様あなたはできます、だからあなたについてきますと、そのように応答する人のことですね、ここは私は間違わないでいたいんですよ。そう、もしここに私は立たなければ、立てないとすればそれは世の中と同じ価値観ですね。できる人が用いられていくんです。そうじゃない、ここでも分かります。そのこと、丸っぽいイエス様を受け入れられた。イエス様はこれからも疑うことはただあると分かってる、でもそのまんま私に来なさいということです、ね、皆さんいかがでしょうか。そしてその上でイエス様は言われました。18からですね。ではここも見ましょう。3、はい、イエスは近づいてきて彼らにこう言われた。 私には天においても地においても一切の権威が与えられています。そうですね、皆さんこれすごいこと聞いてくださいね。イエス様は天地を作られた創造者の父なる神のなさったその権威が私にそのままあるということをおっしゃられたということですね。もちろんこのことを私は知ってますよね。父なる神と子なるイエス様は同じ神だと知ってるわけです。もうこれを聞いた弟子たちはそこまでに今まだ至ってないわけです。だからすごいことですよ。光あれと言葉一つでこの宇宙を地球を作られたお方と同じ権威がある。そしてしかも権威という言葉自体が持つ意味は皆さんどういうイメージがありますか。権威という言葉だけ聞けば権威主義とか続きますよね。つまり上の者が下の者を強制して服従させる威力っていうのが権威という言葉の持つ意味ですよ。辞書にはそう書いてます。だから皆さん権威という言葉を聞いてね、憧れるわっていう人もいるかもしれません。それは権威を持ちたい人はそうでしょうね。でも権威という言葉が大好きという人はあんまりいないと思うんですね。多くがですね、下に従わせられるという立場に立つ可能性があるからですね。でもここで言われている権威はそういう権威ではない。イエス様は神の在り方を捨てることができないとは考えないでご自分を無にして使える者の姿を取り人間と同じようになられたという、ね、フィリピン書6から8のつまり使える者となられたんですよね。ここで言われている権威というのは下を強制して従わせるそういう威力ではありません。イエス様が言われているこの権威とは私の罪の中から引き上げ救い出す権威のことなんです。キリストの命に生かす権威なんです。私はこの権威によって救われたんですよ。お分かりでしょうか。私たちのかつての歩みは死に支配されていたんですよね。やってはいけないことをやってしまう罪に縛られてたんですよね。そういう歩みだったんじゃないですか。それをうまいこと繕っていたに過ぎないんですよね。私のような立派な人格者いませんみたいなうまいことですね。でもそうじゃない、自分が自分のことを一番よく分かっていた、そこから引き上げた、それが権威。つまりですね、死を打ち破り復活し昇天することによって地になる神と同じ権威を死は明確にされた。つまりこの権威、死から命へと引き上げる権威なんですよ、ね、これがこの権威です。滅びゆき人々を救い出す権威です。この権威こそがどの国の支配者にも勝る権威ですよね。こんな権威持ってませんよね。イエス様の権威は全世界に及ぶんです。もう一度見てください皆さん、天においても地においてもって書いてあるんですよ。皆さんこれどういう意味でしょうかね。よくね、信仰とはね、望んでいることからを保証し目に見えないものを確信させるものとありますから、目に見えない世界のことですよね。目に見えないけれどもそこにあるかのように生きるというのが信仰者だ。でも目に見えないことだけ、つまり霊的なことだけ言ってるわけではなくて、天においても地においてもって言われたんです。つまりですね、目に見えない世界とともに地においてあなたが見えていることに関しても私の権威は届くということを言われたんです。あなたが今かかっている現実のこと、この言葉にもです、あの言葉にもです、あの問題にもです、神の権威は届くんですよ。どういう権威ですか。それを屈服させる権威ではなくて、そういうものに縛られているところが引き上げる権威なんです。皆さんすごくないですか。すごいでしょ。これが天にも地にもってことですよ。皆さん天だけじゃないんです。天だけだったらね、分かんないじゃないですかね。だから天においてもねって言ったら、あの実は何年何月に再任するってもね、実は再任したんです、見えないだけでとかって言うって終わりじゃないですかね。違います、目に見えるんですよ。つまりその状況が変わっていったりするんです。本当に説明できない人間の理屈ではことが起こるんですよ。皆さんそういうこと起こったことあるんじゃないですかね。あるんです。これが天においても違う、それを可能にする術なんですか。そうです、祈りですよ。祈りは天と地をつなぐんです、ね、皆さんが、ね、もちろん祈る前から、ね、祈る内容は神様ご縁ですけども、祈るということは応答なので、口がね本当にから出る前に神は知っておられます。祈りとは神との交わりでしょ。親は子供のこと何でも知っています。幼ければ幼いほど分かります。何が欲しいとか嘘ついたことは全て分かります。口にですねクリームがついたらですね、食べてないって言ってもね、 分かるんです、ね、そういう関係ですよ。私たちも悔い改めることとか神様知らないとそんなことないんですけども思っちゃうんですよね。でも神様はご存知です。でもそれをごめんなさいって言ったらどうですか。親が本当によく言ったなと、その勇気を本当に嬉しがるように、そういう関係ですよ。そして言ってくるということを、ね、だから神様は私のことを察するんではないんです。私は察する文化に生かされすぎてますからね。神様は察しろよと思うでしょ思いますか。私が祈る前からしてるのは察しろよと思います私思ったことあるんですね。だって聖書そう書いてあるじゃないですかね、詩編に。それ傲慢ですよね。察することは全然できるんですよ、全知全能だから。でもあえて言葉にしてあなたはどうしたいのかということを聞かれる方です。こうしたいんですよ、ごめんなさい。そういうことをちゃんと言葉にする、態度に表していく。そのことを通して天の窓がぐーっと開いて、この直結していく度合いが広がっていくんですよ。だから神と響き合う部分が耕され広がっていくということが大切なんです。それは祈りと御言葉によってなされます。それが天と地においての権威を私たちが経験することになるんですよ。皆さんいかがでしょうか。このことを私は覚えましょう。天だけじゃない、見えない世界だけじゃなくて見える世界においても主の権威が届いていくんだと。そしてそれをですね、イエス様がこれですね、復活の体、栄光の体でしょ、私がこれからやるからよう見とけよお前らみたいな感じで、ね、やられたらよかったんじゃないですか。皆さんほんまは世の中のね、この師匠ってやっぱり結構いるじゃないですか。で弟子がずっといたんです。でも皆さんご存知ですね、イエス様どれだけいたんですか。これ若いですか。使徒の働きに載ってますよね。イエス様は復活されて何日なんです。40日って書いてますよ。40日しかいなかったんですよ。少なすぎるでしょ。1ヶ月ちょっとです。40日え、もっといてほしいと思うじゃないですか。でもイエス様は天使にこのことを託したんでもなくて、見つかりね、愚かでね、大丈夫かなと思うと思うんです。自分で自分のこともわからないような、信じられないような、弟子たちに委ねられたんですよ。つまり皆さんです、私です。ここがちょっとすごいですよね。これは神のやり方なので、このことに対してですね、文句言ってもしゃあないんですね。もっとええ人いるじゃないかと思うでしょ皆さん、ね、でもあなたがいいんだと言われたんです、ね、もうそうイエス様言われたらもうグーの音も出ませんね。分かりましたって言うんですよ。つまり応答するんです。あなたはなぜか分かんないけども、私を選ばれた。でも選びの基準はちゃんと書いてますね。無学で愚かなものを選んだ、それは誰をも誇らないためだ。だからそういう意味でね、こういう私の立場にあるものはその筆頭だということですよ。だって誇れないじゃないですか。神様が素晴らしいと、ね、皆さんそういうのが聖書の見方ですよ。聖書の基準はそうです。その本人が誇れないためなんですよ。自分じゃない、神が主がさった、もう心底思いますね。それは皆さんどうですか。でそのことを私たちに託されたのは何か。じゃあ19、24でしょうか。最後です。3、はい。それゆえ、あなたは
来て、あらゆる国の人々を別所してください。
そして父子、聖霊の御名によってバプテスマを授け、また私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。そうです。これがグレートコミッションですね。皆さんここにですね、4つの命令がありますけども、実はですね、ここにあるのは、4つですね。お分かりでしょうか。4つの命令があります。行きなさい、弟子としなさい、バプテスマを授けなさい、守るように彼らを教えなさいと、日本語ではね、全部命令形のように書いてますが、これ元々の言葉では動詞は実は1つだけなんですよ。それは弟子としなさいだけです。あとのものはですね、どうしなくて分子ですね、何々を通して、つまり行くことを通して弟子としなさい、バプテスマを授けることを通して弟子としなさい、守るよ彼らを教えることを通して弟子としなさいというふうに、全部弟子としなさいにこのかかってくるんですよ。日本語ではですね、4つの命令みたいですけども、そうじゃないですね。そしてこの弟子というのは新約聖書に294回出てきます。 旧約には参加者できません。だからどれだけね、新約の時代に弟子というね視点が大事かということなんですよ。じゃあもう一度復習しましょう。弟子とは、まあ、世の中では寿司職人とか落語家など大工さんなど師匠がいますよね。つまり真似をする人、見習いとかっていう意味がありますね。師匠の一挙手一投足を真似して考え方生き方を合わせていくんだと、ね、最近はね手取り足取り教えないともうねすぐやめてしまうという時代らしいですけども、昔は違いますよね。教えてくれなかったってよく聞きますよね。盗めと、見て盗めと、ね、そういう時代ですよね。職人さんって言いますよね。まさにですね、そしてそういうのがうまくね、あと対応できなかったらもう破門っていうのがあります。でもそういうイコールではないんですけども、弟子とは似てますね。こういうことです、覚えてください。弟子とは、師匠がイエス様ですから、イエス様の言葉を聞き続け、学び続け、従い続けて、イエス様が言われた通りに生きていく人のことを弟子というんです。もう言いますね、イエス様の言葉を聞き続け、学び続け、従い続けて、言われる通りに生きていこうとする人のことを弟子というんです、ね、できてるできてないではないんですよ。生きていこうとする人のことですね。これを弟子と言います。そしてその御言葉、そのような人を育てることを弟子訓練というんですよ、ね、一昔前よく聞きましたね、弟子訓練でね。ひょっとしたら弟子訓練という言葉にもうアレルギーがある、ね、出てくる人もいるかもしれませんね。でも聖書は明確にそのことを言っています。つまりイエス様のような考え方、言葉、行動をしていくものとなっていくっていうことですよ。そうなりたいですかって、皆さんどうですか。なりたくないという人はいないんじゃないですか。イエス様になりたい、でもなれない自分がいるところに苦しみがあるんですね。なれるんです、なっていけるんだと。で、私の教会ではそのことをね、御言葉の受肉、人格化、生活化とか、幼い時は真の礼拝者へと成長していく、そして神様を喜び楽しむ、神様との交わりは素晴らしく楽しいものなんだ、創造性にあふれたものなんだということをですね、この MEBIG ということで、メビックということでやっていますね。これは単なるプログラムでよくて、イエス様の弟子となっていくための教会全体の方策ですよね。これは毎年また日々受け取っています。皆さんいかがでしょうか、ね、ただですね、この弟子訓練と言われた時代があった時はですね、ちょっと違う方向に行っていたことが実はあるので、ちょっと反省があるんですね。それはどれだけ教会、地域が大きくなるか、メガチャーチを目指して様々な取り組みが盛んだったんですね。つまりメガチャーチって分かります？メガ盛りってありますよね、牛丼の穴がドッダーンってね、そういう人が一極集中でも、実際そういうふうな形に今なっているところも多いんですが、ね、その霊的指導した牧師は人々を教会に集めるためにあらゆる努力をしていた。その結果、一部のカリスマ性のある牧師の教会だけが成功していくようになった、ね、そこでは聞いていて楽しい説教が語られ、プロのミュージシャンによる賛美、ゴスペル、ダンスが毎週なされ、見ていて楽しい、聞いていて面白い、つまり劇場型の教会が作られていったんですよ。しかし大きな課題があった。それはですね、信徒が受け身になっていったんですよ、ね、キリストの弟子とされていないってことですね。楽しい話、面白い話、満足させる賛美を奏でる教会に人々は殺到していったんです。やがてそれに飽きると、また別の自分を満足させる教会に移動するというね、チャーチホッパーポンポンと、そういう人たちが登場してきた。何が問題なのか、もう分かりですね。それは受け身であって、キリストの弟子でないってことですよ。自分をどれだけ愛してくれるの、どれだけ、ね、満たしてくれるのっていうことばかりに終始した。キリストの愛と許しについての感動するメッセージは聞きます。ああ、自分は愛されてる、許されてると感謝します。これ自体は素晴らしいことなんですよ、福音ですから。しかしそれだけじゃない。キリストの愛と許しを知ったならば、自分と自分の隣人をあなたが愛して許していく必要があるんですよ、ね、つまり愛だけじゃなくて、愛と義ですよね、恵みと誠ですね。次はあなたがそのことを実践していくように召されて使わされていくということが語れなかった。でもこの両方が主が願う成長なんですね。御言葉の実践となると難しさを覚えて、ね、そういうことはやらなくていいんだと、だらだらと罪に妥協してしまう、罪までも許可されたんだと思ってしまう、ね、 進んでやるべき良い行動が分かっていてもなかなか手をつけることができない。でもそれはそれでいいとなってしまう。でだんだんと孤立して歪んでいくんですね。でも聖書はこう言いますね。箴言の27章に、鉄は鉄によって尖れ、人はその友によって尖る。つまりその兄弟姉妹同士の交わりがね、互いに戒め互いに教えということがなされて初めて自分の足りないところが分かって共に祈りに変えられて、そして成長していくんだっていうのが聖書を教えている健全な歩みではないでしょうか。皆さんどうでしょうか。多くの信仰者が自分を隠し、自分の問題を心の闇に隠し蓋をしてしまっていると言われます、ね、教会のみんなの前では大丈夫です、問題ありませんと言いますが、それは実はこういうことを言うんです。大丈夫です、うまく隠していますという意味で使っているんですよ、ね、でもそれがですね、お互いが、ね、教え戒めの中でそれがあらわにされていく。でみんなにね、いつも言う必要ないんですよ。信頼のおける兄弟姉妹に言い合ったんです。これが関係性なんですよ。ですが関係性という今年のキーワードをね、そういう意味で受け取って実践していただきたいんですね。うまく隠していますという意味です。悪魔サタンは暗闇に住む権利というのが与えているんですね。暗闇、闇を抱えることは自ら悪魔サタンの束縛を受けていることになるんです。悪魔サタンの、ね、仕事とは神に向かって進む力を奪うことです、ね、悪魔サタンは神に進もうと思いにいつでもブレーキをかけるんですよ、ね、私たちは地上に使わされている間は不完全です。ペテロやパウロも弱さがありました。私たちの弱さ、私たちの抱えている問題課題が悪いのではないわけですね。それに対して私たちの態度が大切です。どうするのか。つまり神様はこんな私は愚かです、弱いです、だから主よ認めます、助けてくださいと真に主に向かう、それを私はしていないからではないでしょうか。弱さを隠し問題を隠すならば、そこを足場としてサタンの束縛を許してしまって、働きを許してしまう。でも私は自分の弱さ問題を信仰の忠実な兄弟姉妹に対して打ち明けて、弱さ問題は神の力が現れる神との出会いの場として祈っていくならば、本当それが祝福に変えていくんですよ、ね、だから真実な関係というのはそういうことですよ。自分の弱さとか汚さとかを分かち合うことがなければ、上辺面の関係が続いていくだけですよ。皆さんどうでしょうか。あれがそれがコロサイ3の16の御言葉です。その向こうには使徒賛美と霊の歌が溢れてくるんですよ。アーメンでしょうか。ここに私はもう一度受け取っていきたい。そのことをしていくのが弟子ですね。そして神様は、ね、弟子としなさいという命令形に、まずですね、一つは行くことによってと言われました。行きなさいというのはですね、私は無理だと、ね、具体的な場所に行くことと同時に、私は無理ではできないという自分の常識とか信念とか否定的な考え、枠組みにもうとどまるというところから出ていきなさいということです。イエス様の権威によってそれは解放されていくんだ、引き上げてくれるんだということですね。皆さんどうでしょうか。私たちは常識とか信念を持っているでしょう。でもそこから出ていきなさいと、ね、過去は過去、前回は前回、新しい創造をあなたに与えてるんだということですね。そして次はバプテスマを授けることを通して弟子としなさい、ね、バプテスマを皆さん受け取るでしょう。当時はですね、ヨハネのバプテスマだったんですよ、ね、これは悔い改めですよね。旧約聖書の律法に照らして、その律法から外れている行いを改めることが強調点だったんです。これがヨハネのバプテスマです。でも今は違いますよね。皆さんヨハネのバプテスマじゃないですよね。バプテスマ式の時に父子聖霊によってバプテスマを授けられたはずですよ。つまりですね、三位一体なる神への明け渡しと従っていきますという服従の意味でのバプテスマなんですよ。皆さん受けたのか。つまり古い自分に死にました、新しいイエスの復活の意志に生きていますという意味ですよね。そして神様と本当に結婚し、そして新しく生まれ変わったという誕生日。バプテスマの意味は結婚式と誕生日と、そして葬儀の意味があると教えられています。このバプテスマをあなたが受けて、それを授けていきなさい、授けるように導きなさいということですね。まさに悔い改めが鍵なんですよ。そのところには、だから方向転換です。後悔とか反省だけで終わるんではありません。 神様に向き直すんですね。そのことをしてきなさいと言われました。そしてもう一つは、守るように教えることを通して弟子としなさいですよね。この教えるのは何を教えるんでしょうか。これは神を愛し人を愛するということですね。神を愛し自分を愛するように人を愛するというこのことを教えていくと、ね、神様に従って生きるということを教える。それをですね、守るようにって書いてますね。守るように、身につけていくようにということですよ。身につけていくんです。皆さん、マルタとマリアご存知ですよね。イエス様が来られてもたらしのために一生懸命、マルタはですね、本当にそこに心を費やしていた。そして従わなかったですね、手伝わなかったマリアに対してですね、この本当に怒りをですね向け、そしてその矛先をイエス様にも向けたですね。マリアが何も出たように、あんた何も思わないんですかみたいなことをマルタはイエス様に言ったぐらいの人ですね。でもイエスはそこで、マルタよと、マリア今一番大切なことをしているんだということを言いました。つまりですね、神の御言葉を本当にですね、一言一句聞き逃すまいと、ね、聞き逃すまいと聞いていた。自分の呼吸の息のようにして受け止めていたんですよ。皆さん、そういう思いを持って御言葉を読んで聞いてますか。どうですか皆さん、御言葉をね、今聞いてますよね。で、読んでますよね。で、学んでますよね。どういうふうな心で聞いてますか。ある人は言いましたよ。イエスの御言葉を聞くとは、大学の教授の講義を聞く学生のようにではあってはならないと。そうじゃなくて、海に墜落しそうな飛行機の乗客として聞きなさいと。わかりますかこれ。皆さん、飛行機乗ったら必ずね、救命胴衣の説明しますよね。皆さんどうですか、ちゃんと聞いてますか。聞いてらっしゃるかもしれませんね。またやだね、もう分かってる分かってる、はいはいはいとかね。だから今航空会社によってね、なんかこう踊りながら教えてくれるとかね、ダンスをしながらとかね、なんとか注意を引くために。でも皆さんね、もし本当にですね、もうこれあと10分で墜落しますっていう時にですね、あの話聞くとはどうですか。必死でいくでしょね。映画館に行かないでしょ。もう目をさらに食い入るようにして聞くでしょ。まさにそういうふうにして聞きなさいと。なぜならば、この神の言葉、あなたを、つまり永遠の命へと導くからですよ、ね、神の言葉は生と死に関わることなんですよ。つまりあなたを永遠に生かすのか、永遠に滅ぼすのか、どちらかなんです。だから教える方も永遠の命と永遠の死に関わることをして語る必要があるんですよ。だから私はいつもですね、祈ります。足がガタガタ震えます、ね、その神の御心を損なわないように、ね、だからまっすぐに語る、これが命を懸けても、ね、本当に余りあるものだということですね。皆さんどうでしょうか。そのことを意識して御言葉を聞き、語る者のために祈り、ね、本当にこの運んでいただきたいと思うんですね。そして立法的にこれを行うのではありません、ね、行っていこうと思う思いがあればあるほど立法的になりやすいんです。特に福音派と言われる人の中にはですね。ではどういうふうに聞くのか。大事なのはですね、実践するということとともに、すでにその場面が与えられていて、もうすでにそのことを経験しているということを思い出して確認することです。1週間振り返ってね、皆さん、聖書の御言葉ね、エペソ4章の16節を握りましたよね。そして愛のうちに立つとか、そういうことが実はもうなされていたってことがあると思うんですよ、ね、皆さんは少なくともですね、神様を喜ばれることを語り考え行おうと祈っておられるはずですね。でもそのことをですね、体験している瞬間瞬間があるんですから、それがですね、スラッと流れていく時が多いんです。だからそのことをもう一度振り返って、あの場面だった、あの時だったと思い出して確認する、これを恵みを数えるということですね。ああ確かにあったなと、あの時本当に苦しかったけども神様を選ぶ方向に行ったなと、本当に状況がですね、不思議と導かれたなと、そのことをね、私たちは数えてまた振り返る習慣をつけたら、決して立法的にはならないですよ。生けるイエス様と出会う瞬間瞬間が日常にあるんだということを知らされて、ワクワクする度合いが増し加わってくるんじゃないでしょうか。イエス様はそのことをね、弟子たちに言われました。行って弟子としなさい、バプテスマを授けることを通して弟子としなさい、すべてのことを守るように教えることを通して弟子としなさい。そして主はこのことをね、あなたの頑張り努力であるんじゃないんだよ、 私がいつまでも共にいるからなすことができるんだと。つまり世の終わりまでいつも共にいるインマヌエルの主の宣言でこのグレートコミッションが終わるんですよ。これもしですね、このイーハナって終わりだったら大変ですよ皆さん。もう頑張ってやらなくちゃいけないし、皆さん多分ですね、眉間にしあった人の集団なんでしょうね。頑張らなあかん、ね、違うんですよ。主がおられるから。だって皆さん確認したでしょ、主は全自然の光あれってこの地球を作られたからです。そして私たちが救われる術を全部神様はもうお膳立てしかさったからですね。あとは何ですか、私たちがそれを信頼しきって応答するかどうかだけですよね。だから大変なことは私たちがどれだけ全部の信頼を持って神様と歩むか。つまり神様は信じますと受け入れ告白した瞬間から共に歩み始めてくださるんですよね。皆さんも共におられ、共に歩んでくださっている主がおられる。これを聖書は永遠の命と呼んでるんですよ、ね、天国行ってから永遠の命を体験するんじゃないんです皆さん。もう永遠の命を味わっているんですよね。永遠の命を味わっているんですよ皆さん、ね、もう一度確認しましょうね。永遠の命を味わっているんですよってちょっと隣の人に言ってあげたいですね。永遠の命を味わっていますよってね、皆さん確認してくださいね後でね。そうなんですよ。だから長天に住まれているということは永遠の命をもういただいている。つまりイエス様と交わりを深めていくことを通して私たちはこのグレートコミッションを、ね、担わせていただける器となっていくんだということです。皆さんいかがでしょうか、ね、あのマルタとマリアのあのマリア、そして母マリア、ね、イエス様を慕い求めて若が常識から出ていき真に悔い改めて御言葉に進撃に従って実行するものとなっていったように、私もね本当に神様との交わりを深めていくことを通してこの宣教命令を担わせていただきたいと願います。十字架と復活のイエスの愛を私はもう一度深く感動を覚えて受け取っていきましょう。そして神を愛し人を愛するものとされて全ての言葉や行いの動機がイエス様の愛への応答からなさるようになっていきたいと願います。今朝もう一度言われます、私はあなたと共にいる。どんな時でも共にいる。だから安心して心配せずに共に歩んで使わされて出てきなさいと。皆さんどのように落とされるか祈りましょう。それゆえあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。天の神様、こんな愚かな弱いものをあなたは選んでくださいました。それはあなたが共にいると言われたから。私たちは本当にあなたでなければ生きれないから、そのことを自覚することができると思ってくださっているから、今日もう一度知りました。また師匠であるあなたについていくという歩みには決して波紋はないことも感謝します。神様、あなたはしっかりと私を握ってくださっていますからありがとうございます。この恵みに生かされて使わされるところで主の恵みを分かち合うのとならせてください。心合わせイエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。